頑張る
発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色、100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
さあ、先週は再放送を皆様にお聞きいただきまして、
はい、
前振りの録音をサルトルさん担当いただきまして誠にありがとうございました。
いえいえ、とんでもございません。そんな恐縮ですわ
いや本当に、
ね、たった一言言うただけやのに。
いやいや本当、改めて皆様お久しゅうございます
お久しゅうございます。
いや、実を言いますとですね
はいはい、
うち子供3人おりまして、
うん、
でこの頑張る発達レインボーでご紹介をしているのが、
はい、
6年生の長男坊、
はい、
3年生の次男坊なんですが、
はいはい、
年長さんの女の子が一人おりましてですね、
うん、ほうほう、
そのお子が土曜日に発熱をいたしまして、
はい、
でちょうどお昼前やったんですけど、うん、なんとか小児科に滑り込めるかなっていう時間帯だったので、
うん、
そのまますぐ小児科行って、
はい、
抗原検査なるものをしていただきましたところ、
うん、
陽性が出ましてですね。
あ、出たんやね。そうです ね、
いや出るんやって思いました。いや、もう実際ね、これだけ大流行もしてるし、
うん、
でそれよりも前にも近くでそういった美貌上の方がいらっしゃったとか、そんな噂話もいろいろあったから、はい、
うん、
まあ、いつかどこかでっていうのはありましたが、
はい、はいはい、
やってまいりまして、
へ
で、まあ、そこからですね、その発熱して陽性が確認された日をゼロ日として、
うん、
その翌日からカウントして10日間は、
うん、
末っ子は自宅から出ないでくださいという自宅待機になるんですね。
なるほど。その日合わせて11日いうことやな。
そうですね、
はいはいはい、
で家族は感染とかが広がらなければ、
うん、
同じカウントをして7日間、
うんうん、
濃厚接触者という形で自宅待機になるんです、
はい、あ、一緒におるんですね。
そうなんですね、
はい、
でただもし家族の中で同じコロナの陽性が出た場合は、
うん、
またカウントリセットで発熱の日をゼロ日として、
うん、
その翌日から発熱者本人は10日間、
はい、
以外の人は7日間とこうずんずんずんとじゅんぐりじゅんぐり増していくわけですよ。
はいはいはい、
まあということでどうなるかと思いながら、
はい、
まあ、かかるんやったら一気にかかった方が手っ取り早いんやないかっていう話になって、
うん、
まあ、一応感染対策はしながらではいたんですけど、
うんうん、
ちょっとビクビクしながら過ごしまして、
はい、
なんとか寺坂家、
はいはい、
誰も感染することなく、
うわー、ほな11日で終わったわけや。
そうですね、最短の
待機期間
よかったって
。ほんまやね
まあただね、
うん、
ちょうど収録日が、
はい、
末っ子の最終待機日だったので、
あ、はいはいはい、
もし万が一、
はいはい、
サルトル様にとかFM ミッキーに来て他の出演者の皆様方とか、
はい、
社員の皆様方とか、
はい、
いや一般的にその社会の皆様にもですよ、
うん、
何かしらあったらこれはちょっと顔向けができひん、
はいはいはい、
まあ、それはもともとね、そんなの向けられるような顔してないですけど
いやいやいや、でもルールからしたら濃厚接触者は7日間言うということやから、それはもうクリアしとったわけやんな。
クリアはしてました、
はいはいはい、
で一応その末っ子の抗原検査も毎日抗原検査ペンで検査をし続けたんですね、
う
ん、
はいはい、
で面白いことに7日ぐらいでかなりもう反応が薄くなるんです。
へ
え、そこからですね、もう7日でもほぼほぼないかなぐらいで、
は
い、あと3日間は、
うん、
もうほんと薄程 ていうぐらいの反応しか出なかって、
うん、
でも後半の最後の日になったらもう全く出なくなってっていう。
全く出なくなったんですか、
はい、10日間って本当理にかなってるんだなって思いました。
その間エミちゃんもやってたんですか、抗原検査っていうのをするんですか。
ね、うん、私は2日に1回くらいで、
うん、
で他の子供たちとうちの主人も2日に1回くらいで、
うんうん、
でいよいよ7日を過ぎるぞっていう時になったら、
はい、
しっかりその日は全員して、
はいはいはい、
大丈夫かどうか、
はい、
で大丈夫だっていうところで子供を野に放ちました。小学校行ってこいってやつですね。
あ、なるほどなるほど。それそやけど長い休みやったら子供ら行きたがらへんのちゃうの。
いやーねー、
うん、
子供の反応どうなるかなっていうのが、
はいはいはい、
今回の私の大きな問題でもあって。
ああそうですね、うんうん、
でまず長男坊は小学校6年生、
はい、
さすがに勉強をこう繰り返してきてるっていうのが身に染みててですね、
はあ、
彼の場合は、
はい、
え僕学校行けないの。
ああ、はいはいはい。
つまりは14日の月曜日ね、
うん、
え僕学校行けないの、
うん、
え僕行きたいよ、
うん、
勉強しなくちゃいけないもん、
はいはいはい、
なんかもうどこの優等生みたいな
つまりは行きたいけど行けないってことね。
そう、もうどこの優等生がこの場にいたんですかっていう、
は
い
は
い
は
い、もう感動すら覚えるぐらいの発言をして、
はい、
で次男坊はですね、
うん、ブルドーザーの次男坊や、
もうそんなダンプカーのようにドン来る
ダンプカー、はいはい、
彼は、
うん、
いいの
休みたかったん
いやもうね、予想通りの反応が返ってきました。でまあまあ私もね、言ってもこの期間は特に体力しっかりつけとかないといけないなとか思ってたので、
うんはいはい、
もう朝寝坊もしてもよし、
うん、
もうよう寝ろ。
なるほど、寝る子は育つや。
そうですよ、
うん、
で勉強も、
うん、
まあせなあかん分はあるけれども、
はい、
それ以上のことはそこまでさせへんから、
ああ
とりあえず休んどけ、うん、
なるほど。
ちょっとでも体がしんどそうであれば、
はい、
お前休めぐらいの感覚でいたんですね。
骨休め、
本当に ね、じゃあ骨休めすぎてですね、
もう休めすぎて
待機期間終わった翌週の月曜日、
ああ
行きたくない病が出ました
そら出るわ絶対気持ちわかるわ、
出るわ、
そらわかるわかる。
いや一応そのね、
はい、
私もこれまでに春休み、冬休み、夏休みという大きな休みを何度も繰り返してきて、
はい、
それを乗り越えてきたわけですから、
はいはい、
一応の対処方法として、
うん、
それよりも前の前の前の準備としてね、
はいはい、
あんたこの日になった学校行くねんで、何時起きんねんで、そろそろ早寝ようか、
うん、
あじゃあもうそろそろ朝起きる習慣もう一回整えようか、
はいはい、
っていうのを繰り返した上で、
はい、
学校当日に臨むわけですよ、
はいはいはい、
やったんですよ、やったんです、
うんうんうん、
やったんですけどね、
うん、
僕学校行きたくない、なんで行かなきゃいけないなみたいなな
あ
なあ
いやそうわかるで、
うん、わかるわわかるわって思いながら、
うん、俺もその立場やったらなんで行かなあかんのっていうもんなな
りますよね。
いや調子悪いとか言って言うと思うわ
そうそう、いやなんとかね行けるようになってくれてますけどね。
そうそうそう、あのね、咳払いせんでもええのに咳払いしたりとかね
そうそうそうみたいなね、
なんか咳が止まらへんとか言って言うたりする、
なんかちょっと熱っぽいとかね、
そうそうそうそう、で熱測って熱出へんね
うわ殺し文句きたってやつですね
そうそうそう、
なんかちょっと脇の間で体温計キュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュしてみたりとかねしませんでした。
やってたやってた俺はあのこたつのあのおこたありませんか、おこたのとこにあの体温計あのぶっこんどったらほな40度ぐらいになったことある。ちょっとこれあかんな思
ってちょっと待ってマサルくんってやつですね
下げんのにえらい苦労したな
本当にね、いや本当そういうね、あの、はい、そこまで の, あの知恵は彼にはなくてですね一応もうピッピッピッってやったらうん大丈夫大丈夫入ってらっしゃいって
なるほど、昔は水銀灯やったから
そうね
そんなことはできてんけどね、
下げられるとかね上げられるとかしましたね
はいはいはい。
でも実際改めてねこの期間を経て思ったことが、
うん、
やっぱりリズムっていうのは本当に大事だなと。
リズム大事ですね、
思いました。
うんうんうん、
で今回の場合は、
うん、
ま、いつ誰かが発症するかもわからない、
はい、
で発症をしたらその時点でまた休みが延びるので、
はいはい、
ま、そこまでね言ったらキリキリしながら、
うん、
あんたも早寝なあかんわ、早起きなあかんわ、もう今すぐ勉強しとか、はい、そういうのをし続けたら、
はいはい、
もし伸びた時に、
はい、
しんどいじゃないですか。
まあしんどいな、
っていうのもあったので、そこまでキーキーは言わなかったんです、はい、
ほうほうほう。
ただもう後半になってきて、子どもの抗原検査もだいぶ薄くなってきて、反応が薄くなってきたので、まあウイルスの排出もだいぶ止まってる、でこの時点で元気、ってことは月曜日行ける、であろう、じゃあそろそろ準備しとこうかっていうのを、やりはしたんです、
はい、
それでもなかなかリズムとして戻りづらくて、
はい、
ずっと勉強よりもゲームが多かったりだとか、勉強はもう最低限はしてたんですけど、その勉強も時間に余裕がありまくる中なので、終わりを決めずにダラダラダラっとし続けてしまったとか、そういったことが結構多かったんです、
はい。
例えば日頃の学校の生活の場合であると、学校から帰ってきたのがじゃあ4時としたら、まあ、4時半ぐらいから宿題してご飯食べるまでの間には必ず終えようよとか、時間の制限あるじゃないですか、
はいはい、
でも学校休みだから、朝例えば9時半ぐらいに臨戦態勢整えられたとしても、
はい、
そこから言うたら夜のご飯までってめっちゃ長い時間の中で、
それは朝から晩までやもんな、
ゆるっとできるでしょ。でなんならね、あの計算ドリル20問のうち、はい、1番から10番まではご飯の前、お昼ご飯の前にやった、
はいはい、
じゃあこの調子でやってしまえよって言っても、
うん、
これはじゃあお昼ご飯の後にやるよとか
なるほど、
軽度20問をそこで分けるなって言いたくなるんですけどそんなねゆったり感で取り組んでたわけですよ、
はいはいはい、へー、
それの余波が学校生活に出てるんじゃなかろうかと。
ああ今ね、
ちょっと先生方に申し訳ないなって思いながら、過ごしている最中です。
なるほどね、
やっぱリズムは大事。
リズムは大事ですね。
でそれを取り戻すために、まあ、ちょっと今の取り組んでることが一つあって、
おうおう、
次男坊がね、自分の世界によく浸るんですよ。
俺もよう浸るで。
浸るな、でそれ浸ってね、帰ってこうへんのですよ、
なるほどな、よう言われるわ。
例えば授業中、
はは、
自分の頭の中で何かしらのキャラクターとキャラクターが戦ってるみたいなのを頭の中で妄想してたとします、
はいはい、
ふう、えい、なんとかなんとか、わーキャーとか言ってるその独り言も外に聞こえるんですけどそれ授業中にするんですよ、あの人ね。
なるほど。
で、あ、ちょっとちょっと、もう授業中だよって言ってもなかなか戻ってこない、
はいはいはいはい、
となったら先生方もちょっとお困りで、
はい、
でそういったお声もその日誌に書いてあったので、
はい、
あのこの間ペアレントトレーニングっていうのをさせていただいたんですが、
はい、
ちょっと話飛びますけど、はい、その時に彼自身が自分で約束したことっていうのをすごく守りたがるっていうところもなんとなく見えてきたので、これは使わない手はないと思って、息子に、
はい、
あのな、これな、授業中にかって喋っとんの、ええことやと思う、悪いことだと思う、せやな、ってことはやで、10秒数えて戻ってくよか、っていう約束を彼として、
はい、
世界に入り始めました、
はい、
夫婦言いました、
はいはい、
はい、行くで行くで、はい、10、9、8、7、6っていうふうにカウントダウンをしていくと、
はい、
途中で、
はい、
はぁーって戻ってくるようになったんですよ。
そうなんや、へー、
それは彼との約束事をした上で決めたことなんですけど、
はいはいはい、
ちょっと今それをね取り組みながら、
はい、
先生方と一緒にちょっとでもリズムに戻していけたらいいなっていう考えてる、
へー、
取り組んでる最中です。
そうやるな、
でもカウントされるの嫌やと思うんですけどね
それはあのゆくゆくはこう自分でカウントするようになるんやろか。
いや、あのね、
自分が入っとんもんな。
いや、ゆくゆくはね、
はい、
あの例えば、
はい、
戻ってきてとかそんなプラカードみたいに作って、はい、チラッと見せたら戻ってくるとかそんなんしたいとか、
あ
とはなんかおーいってやったら戻ってくるとか、
はいはい、
そういう風に持っていきたいんですけど。
なるほどね、
まあ、それは未来予想図ですね。
はいはいはい、はい、
まあ、そんなこんなで、あの、はい、今日はリズムは大事というお話をさせていただきました、
はい、
どうぞ皆さんもリズム大切になさってくださいね。
大切にしましょう。
頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。